まあ、こうちょっとじゃあさっきちらっと出てたんで、形状、
形状、
せっかくなんで、あれまあどうですかね。いやまあもうすごいということは多分もう議論の余地がないと思うんだけど、
見た時なんだこれはとなったけど、
最近最新話までついに追いついたんですよ。
ほう。
いやー、とどまるところを知らないね。全くスピード感というかが衰えないね。
それがすごいんだよな。なんか出落ちで終わるぐらいのネタ感なのに。
そうなんだよね。
すごい貫いてね、厚みがどんどん出てくるのがすごいんだよね。
どう考えたって1話でもう落ちてるタイプの作品なのに、全然普通にストーリーとか演出とか、まあバカバカしさとかで未だにこう勢いを保ってるからすごいなって思う。
あ、すごいな。
でこう、しかも隠れて結構形状、個人的にはね、ユリ力高い作品だと思ってるんだよね。
まあね、女の子いっぱいいたらユリにならざるを得ないですからね。
いやこう、女の子いっぱいいてもさ、ユリにならない作品もまあなくはないじゃない。
なくはないけど、まあでもね、スポコン系とね、ユリって相性いいってい
う。ああ、まあ確かにスポコンとっていう観点でいくと、まあね、卓球娘しかり。
そう、避けられないかなっていう感じはある。
卓球娘のユリはもう、ド直球だけどね。
まあ、あれは、尻尾を振らざるを得ない感じのユリかな。
いや、中茶屋さんってわかる？
うん。
いや、中茶屋さんがやたら押してたのがよくわかったと思って。あれはもうほとんど直接的には言わないものの、まあ、ぶっちゃけ実際卓球シーンはほぼほぼもうセックスの隠喩ですよね。あれは
そうなんだよな。
完全にあれはユリというよりはレズに近いですね。
そうなんかね。
いやでも
体を動かすのが性欲のメタファーみたいになってるよくない。
いやでもあれ卓球娘はね、いやでもこういうこと言うとあれだけど、こうすごくそこは分かってやってるよねっていうのと、
うん、
その一方でなんかそういう要素だなと前半思ってたのが最近になって、あ、普通にめっちゃこう、この話、熱いというか、エモいタイプの作品だなっていうのをまた感じてきてて、うん、いや、ちょっと、前半の感想、案外自分の心が汚れてたのかなみたいなのも最近思わなくもないんだけど。
え、それはどういうところ？
すごいなと思ったのが、最近気づいたのが、序盤って、すごい、なんだろう。ドキドキするっていうワードを多用してるじゃん、3話ぐらいまで。
うん。
もうともかく、卓球すると楽しい。こう、まあ、いろんな人お互い言ってたりするけど、こう、まあ、誰々ちゃんと卓球するとすごいドキドキするみたいな。
うん。
もう、ああ、みたいな。もう完全に、あ、これは完全にエクスタシーですわ、みたいな。こう状態じゃないですか。でその時にすごくドキドキするっていう表現をめっちゃ多用してて、
うんうん、
なんかそこはすごくキーワードなんだろうなっていう感じはしてたんだけど、案外実を言うと3話目ぐらい、3話目4話目ぐらいまでは言ってるんだけど、こうだんだん実は言う頻度とかそういう描写が逆に減ってきてて、
ああ確かに
後半実はドキドキするっていうあんだけ連呼した単語がだんだん減ってるんですよ、
うんうん、
でこうどちらかといえば本当にまあ王道スポコンな熱い試合展開みたいになってきてて、う
ん、確かに
こう実はこうサブリミナル的な視聴者がこう鍛えられてて、 こうだんだん本当に試合でドキドキする感覚がもうこう今度我々に染み付いているというか、
あーなるほどね、
すごいそこはすり替わってってる感じがして、
なるほどなるほど、
今すごく後半最近の7話とかの、うん、見てるとすごくこうこっちがドキドキするし熱くなるし、ちょっと試合の展開とか終わり方によっては泣きそうになるんだよね、
うん
うん、まあ、それはちょっとこう精神状態が不安定な可能性とかもあるんだけどでそれはあそういえばドキドキするって前半言いまくってたし演出としてもやりまくってたのに最近そんなに表沙汰にはしてないってキャラクター自身は、でも実はドキドキしてほしかったのは我々本当は制作者側的には、うん、なのかなみたいな、いやこれは深読みなのかもしれないけど単なる、
ああでもそういうところはあるかもしれない、演出としてなんか真っ当な気はする、それ
うんすごいこう前半あれだけ言ってたことをわざわざ言わなくなってるっていうのはやっぱりそれには何か言うのには意味があるし言わないのにも多分意味があると思って、
うん
だから多分あれは結構ドキドキするっていうことを我々に卓球のシーンに対して刷り込んでたのかなみたいな、結果すごくあのこうここ何話かの試合の展開とかが超熱くって心に響くなっていうい
やーいや卓球は熱いスポーツですからね、
いやまああの卓球ガチ勢の人がフォームが見てらんないっつって心折れてやめてたけどね。
ああ
いやまあそれはそうなんだけどね。
それは言っちゃいけないんじゃないかな。
うんいやお前確かに そこをいわゆる例えばカットマンに対して球が重いって表現は違うなとか思っちゃうのはそうなんだよね。うんうん、こういや落ちるけど重いんじゃなくって。カットのボールって普通に跳ね返るじゃないですか。
そうそう。
だから別に触りとしては軽いんだけど、その軽く弾け飛んじゃうボールの軌道がすごく下向きっていう、
うん、
とか、まあだからあとはまあ単純にフォームで、そのフォームだとまあスピンかけて多分それは台の外に飛んでくよねみたいな思わなくはないけど、まあそこは目をつぶってというか話とか演出とかとして熱いので
熱い
良いっていう感じですね。
うん、非常に汁気が多いですね。
そうあれだから、そうその辺もなんかねすごくいろいろ示唆的な作品だよね。
うん
でも卓球娘は正直あの前回というか前々回か喋った時はまだ1話しか見てなかったの。
あ
1話の段階では正直うんまあみたいなリアクションを当時の私はしてたんですよで実際多分見た人もそう思う人いるんじゃないかと思うんだけど、1話では確かにそうなんだけど、2話目からもう加速っぷりがやばくない、
やばい、
もうすごい2話3話ってガーって盛り上げてって、
見始めるとだんだん1話ふーんって感じだったけど、なんか腕まくりし始める感じ、
うーん
こっちも熱が入るな、
そういやだからすごくね、あの久々に白箱以来から泣きそうになったのはすごく感情が持ってかれるタイプのタイトルだなと思って、個人的にはいやこれはめっちゃすごいなっていうのは思いつつ、だから最近なんかどっちかっていうと実を言うと卓球娘序盤とかはすごいだからユリ要素で強い作品かなと思ってたけど、なんかみんな割と感情もあらわにするし、こう後半最近入ってきて普通に熱い展開で超熱いみたいになってて、なんかだからいろいろこれもよく練られたというか結構トリッキーな
確かに
感じなのかなっていうのが、こう今期ユリ作品でもちょっとひねった感じのが まあ露骨にユリはユリなんだけど。
まあ卓球娘は一番露骨なユリだけど。にしてもね、なんか単調になるわけでもなくちゃんとスポコンしてるし。
暑いよね。
つい引き込む力もありですよ。そうね。
でこうさっき出たけど形状もね、普通に形状もだからまあテーマ的には完全にスポーツものでさ、やっぱ超バカだけど、こうなんだけど、まあ形状だ、形状もユリって言っちゃうと本当は違うのかなっていう気もするけど、女の子同士の友情みたいな、あ、だから形状さ、結構個人的にはすごくその文脈とかとしてはガルパン文脈の作品だと思ってるんだよね。
あ、なるほどね。
そう、突拍子もない無茶苦茶な設定とそれを受け入れきっちゃってる世界における話、でそこに関するもう説得とかは説明的にする気はなくって、ただもうその世界によって説得力を作っていくみたいなやり方とか、そのキャラクター同士、ガルパンも結局女の子ばっかじゃないですか、でまあキャラが立っててみたいな、でこうまあ形状もこうそういう感じでキャラが立ってる女の子たちがこうある競技を通して競っていくみたいな、なんだけど、こう形状の中のセリフでもあったんだけど、こうランドっていうその競技のフィールドから離れたらこうみんな仲間だよみたいなセリフがあって、こうそういうとこも含めていわゆるなんだろう、試合は試合、人間関係というか中身は中身みたいな、そういう合理的な人間関係とか、なんか感情的に動く人が少なくって、
非常にフェアな、
すごく世界観に対してまあ人間はすごいできてるというか、真面目でお互いを尊重できて、こうライバルですごい試合中は険悪な感じで、こうお前なんかみたいな感じなんだけど、終わってみたらちょっと、いや今回は負けちゃったけど、いやなんかお前になんかプールから救い上げられる義理はないんだからねみたいなこと言ってくんだけど、ちょっと優しいみたいな、ツンデレみたいな、いやすごくオタクの好む正義が詰まった
あ
フェアで合理的な人間関係と、人間じゃなくて競技とか物を通してコミュニケーションするっていう、すごくガルパンタイプの作品だなと思って、ぜひガルパンが好きな人は見たらハマるんじゃないかなっていう
ちょっとね、あれは見るのが疲れるからね、
ちょっとね、ね、絵面のインパクトはね、かなり攻撃力がこれガルパンが優しめなのに対してね、
休み休み見ないと見れないな刑事は
でも刑事この前3話連続で見ちゃったこれやっぱ面白いと思って、
面白いのがすごいの、
全然だれないよね、
そう
ビビる、こう今3話連続の話でちょっと話したいんですけど、
おう、
刑事3話連続で見た時、まあナスネで今録画してるんだけど、基本的にはこうナスネがなんか録画できる件数容量じゃなくって、なんか1000件とかまでしかタイトルとして保存できないのかな、っていう謎仕様があって、どんだけしょっぱいデータベースなのとか思ってたんだけど、まあともかくそのトラブルのせいでここ2週間3週間分のアニメが全滅だったんですよ、録画。ただまあ最近Dアニメストア契約してそっちで見てることが多くって、でまあ大体問題なかったんだけど、形状 Dアニメストアないんですよね。
おう、
ちょっとやっぱり D 社さんがこの内容を OK しなかったのかでないんで困ったなと思って、配信どこがやってんだろうと思って調べたら、 いわゆるその見放題プランの方じゃなくって、アマゾンのプライムじゃないか、だからアマゾンビデオで、タワーで、そう、普通にいわゆるストリーミングのレンタルとしてはやってて、まあ他にもいくつかサービスあったけど、うん、で、まあ、そしたらアカウント持ってるしっていうか、まあ決済システムね、慣れてるし、まあアマゾンが一番いいかなと思って、こうアマゾンビデオでとりあえずちょっと、その、検索して一覧のページを見に行ったんですよ。
うん、
で、まあ、形状ってあるなと思って、シリーズみたいなのあったから、そういうシリーズのとこ行って、そうするとこう1話からダーッと並んでて、で、まあ5、6、7話みたいな、最新3話が、あ、見れてないなってあって、で1話250円なんですよね、アマゾンで。で、こう、そこが高いか安いかっていう話なんだけど、今その D アニメストアとかバンダイチャンネルでもいいけど、まあ見放題で、うん、まあ、1000円とか500円とかそういう感じじゃないですか、
うんうん、
結構1話250円ってなんか直感的には高くって、
うん、
冷静に考えれば全然高くないんだけど、こうで、ああそうなんだ、250円もすんだなって思ったんだけど、まあとりあえず見る手段もないし、一回5話見るかと思って、
うん、
こうアマゾンのそのリストのところでその5話のところを購入するみたいな押したの、まあ、押したらさ、押したボタンが消えてちょっとくるくる回ったと思ったら、いわゆるそのウェイトのインジケーターがちょっとくるくるっと回ったと思ったら、もうその下にすぐ再生ボタン出てきて、あ、決済終わったと思ってすごい一瞬だったんだよね。
せやで。
あれ、すごい体験として、良くってというか、危なくって。なんか、
わかる。
ポチッと押して、もうすぐに再生ボタン変わって、ポチッと再生押したら再生始まるのよ。
そうそうそう。
で、再生始まったらもう決済したこと忘れてるから。もう250円の存在は忘れてて、あ、やべえ、形状すげえ、みたいな。
すごい、非常によくわかる
っていうもうステータスで、で結局そうなると5話見て、わあすごかったみたいな、で終わると表示が戻るじゃないですか、
うん、
一覧が出てるじゃないですか、6話のところに250円って書いてあるじゃん押すじゃん再生ボタンになってまた再生してみたいな、でもなんか全然良くないんだけど、お金払ってる気がしなくって、
わかる。
あれすごく、アマゾンの仕組みは、あれやっぱさすがアマゾンは研究されてるなっていう感じで、全然ストレスなくて。
ファイアスティック TV いいですよ。
うわー、危ないなそれ。
すごいいいよ、今のアニメの話だと1話購入しますかって出てポチって押したら 2,3 秒で動画始まるんですよ。
あ
ー、で見て、あーよかったなって、で見終わるとポップアップで次の話を購入するってもうボタンがあって
もう
リモコンでポチってやったらまたすぐ 2,3 秒後にパッて始まる。
もうセンターキー押すしかないよね、それ。
そう、あれは逃れられない
そう、
そのせいでラブライブサンシャイン全部見た。
ああ、いやすごい。いやで結構これ重要だと思ってて、まあやっぱ円盤買うのってなんだかんだ言って結局見てる層の中ではごく一部じゃないですか、
うんうん、
地上波で一応タダで見れるわけだし、宣伝ありとはいえ、
うん、
でそういう中でこうカジュアルにお金が落とせる制作元に、
うんうん、
っていうのはまあ常々いいなとは思ってて、でやっぱり何が一番抵抗かって、もう決済がめんどくさかったりするとそこが障壁になっちゃうんだよね。
うん、確かに。
っていう観点だと、金額累計とかはともかく、アマゾンであれば結局お金落とせるし、かつ視聴者的には全然ストレスがないし、
うん、そう。
あれすごいいいなっていう、これからテレビよりこっちの方がみんなハッピーなんじゃねみたいな。ちゃんとお金が払われて、で制作元にお金入って、まあスタジオに入るか分かんないけど、
うん、非常にね、ストレスがないんですよね。
うん。
見るの。
そう、だからすごく あの3話見てお金750円って普通に月額料金やんけみたいな感じだけどなんかむしろあこの刑場という素晴らしい作品を作った人たちにお金が落とせてよかったみたいな録画して見ちゃわなくてよかったみたいな、ね、気持ちだったね。あれはだからすごく体験としてよかった、
うん、
あともう一個がこう D アニメストアちょっと再生プレイヤーの出来が悪いのか結構こういわゆるビットレートが上がりそうなまあ激しいシーンとかで再生がカクつくことが結構あって、
う
ん、ちょっとそこ気になるんだよね。だから時々うわ今のシーン絶対熱いのに明らかにコマ飛んだなって思うとちょっと戻したりして見たりしてるんだけどなんかちょっとそう、うん、それ良くないなっていう感じなんだけどAmazon ビデオ画質めちゃめちゃバッキバキに綺麗で、でしかも再生超安定してて、
うん、その話でいくとねもう Fire Stick TV いいですよ
やべえもう Fire Stick TV の宣伝みたいになった。 Amazon さん後で振り込み口座ご連絡するので
いやほんとねもうそれこそ数秒しか待たないけどすぐ HD とかで見れるから、しかも本当止まったり落ちたりっていうのが全然ないから、
いやあれいやだからやっぱり技術が最後こう UX にすごい効いてくるなっていう、
うん、確かに
形状のまあ形状しかだからその Amazon ビデオでは見てないんだけど今
うん、
あの画質はちょっと頭おかしいなって思った。地上波とかもう、まあ、地上波はもともと割と地デジは残念じゃないですか画質、
うんうん、
で最近こう HD のストリーミングがまあ割と綺麗でいいですねと思ってたら Amazon ビデオ格が違ったと思って。
Amazon はねいいですよ、
激烈だよね。
ファイアスティック TV をね、43インチモニターに挿してみるといいぞ。
いや、それありだなそうで、あれ、ファイアスティック TV ってさ、他のさ、サービス対応してるんだっけ、配信サービス。
なんか、ものによっては対応してる。
いや、なんか、今んとこ個人的にはすごく D アニメストアがコスパはいいなと思ってて、
うんうん、
結構本当に今期なんか大体アニメ網羅してんじゃないのみたいな感じだし、で月400円とかだから圧倒的に異常なコスパでこうすごくいいんだけど、こうファイアスティックで見れるのかなみたいな。
ああ対応したらしいですよ。あ
そうか、
ファイア TV なのかな。
ああファイア TV か、そうか。
あ、でもスティックも対応したっ
ぽ。あ、ほんと。Apple TV はもうすでに D アニメストア確か対応してて。
ほう。
ね、それも見たことあったけど、そうか、やばいな。
いやね、Fire 系っていうか Amazon 系は何がいいかってね、端末が安い。
ああ、まあそうだよね。そこで稼ぐビジネスじゃないしね。
そう。
確かにちょっと考えようかな。そうなんだ、ね、
プライムだとバンバンセールやってるんで。
ああ。
もうね、キーボードに万かけてるぐらいだったら、空気以下って変えちゃう。
そうなんだよね。キーボードの基板、ああ、焼いちゃった、もう一回輸入すっかって、それで基板で3000円、IC で3000円、輸送費で2000円みたいなこと平気で積んでんのに、250円のアニメ一瞬悩むって、だいぶ価値観。難しいことになってるよね。
難しい、ひねくれてる。
なんか、まあ、その辺はやっぱ人間が物質的なところに価値を見出しやすいのか、それともいわゆるまあストリーミングサービスとかで他が安いから学習によるものなのか分かんないけど、いやなんかキーボードは某人物の発言みたいに1万円しないキーボードは足が折れてる状態っていうね人もいるからそうなってくるとその世界の中のまあ2万円3万円はまあそんなもんだねみたいな、
うんうん、
見放題1000円の時代に1話250円って言われると体感的には
まあまあ
まあ、でも結果的にはあ、これ全然お金落としていいなって思ったけどね。もうアマゾンの体験が良すぎた。でプライム入ってればさらに無料で見れるのもあるわけじゃん。
そう、
アマゾン
プライム無料は強すぎてな。
アマゾン神だよね
いつの間にかアマゾンを信仰する感じになってる。
いやでもね、アマゾンビデオ視聴エクスペリエンスの話はちょっとしたかったから
いやそれは本当いい。
いやあれはすごい良かったですね。って感じでアニメ業界にお金が落ちてほしいなみたいなのが、
うん、バンバンお金を落としていこうな。
うん、せやね。確かにキーボードに比べたら空気やな。
せやで。
またなんかちょっとユリ情報があれば。
ユリ情報？もう、あ、エクレアというアンソロジー、ユリアンソロジーが電撃から発売されたんで、
ほう、
買いましょう。
すごいですね、ド直球な宣伝が。
買いましょう。
角川ね。エクレアね。
あの、なんだったら、明日私のうちにもう一冊届くんで、リアさんに売りますよ。
もう一冊
そう。今日、秋葉原に行ったらなんか、発売記念複製原画展がやってて、で、見に行ったら、対象商品4000円以上お買い上げの方に、ハズレなしガラポン。
ほう。
引けますってなってて、あ、対象商品持ってないやつ買おうと思ってたら持ってないやつ全部もう品切れでやべえ、クレア予約してるけど買っちゃうかっつって
強い強いオタクだ。
そう、いやでもねいいですよユリは。そう、まほいくもね、ユリなので。
あ、そうなんだ。
まああんだけ女の子いたらユリですよね。
なるほどな、見ないと
な。か一部ガチレズカップルがいるんで。
あ、見なきゃ。
まあそんなそこはユリミ強くないんですけど。
あ、
でもね、マホイクはなんか原作の方が、原作のしかもなんだ、うん、無印のマホイクじゃなくて、
うん、
続編の方がユリが強いっていう話を聞いて。ちょっと読まなきゃいけないかなみたいな。
ちょっとそれ気になるな、見なきゃな。
気になる。まあユリ覗いてもそこそこ面白い作品だとは思うけど。
まあ話聞く限りすごいね、みんな割と楽しい感じで。
うん、まあ絵が綺麗なんでね。絵が綺麗だしバサバサ死ぬので楽しい。そういう趣味の人はね、私みたいに楽しめる。
なるほどね。いやでもちょっと結構やっぱ推してる人多いし、見よう、うん、
見よう。
アウトプットするといいのはこういうことよね。こう、
ああまあ確かに、
インプットが同時に、インプットがっていうかトリガーがかかるから。
うんうん、
やっぱこれ始めてからがぜんちょっとアニメまたちゃんと見ようっていう、うん、あれだよね、あの勉強会は参加してもしょうがなくって、発表者にならないとみたいな。
うん、確かに。
発表者側になると、いやちょっと今期アニメチェックしよっかみたいな結果本人も楽しいしハッピーみたいな。
そう、やっぱね、吐き出すことでなんか反芻する感じがね。
あとあのユリディックとさ、
はい、いや
もう無限に話がついちゃうんだけどさ、これどっかで切るんだけどユリでいくと捏造トラップとシトラスだったかな。
おう、
捏造トラップは誰だっけ、児玉直子さんか。
はい、児玉直子さん
です、ね。シトラスはシトラスもそうだっけ。
シトラスはね、
シトラス誰だっけ。
ね、
こう
シトラスはサブロータさんですかね。
ああそうだ、
いや現物すぐそこにある。
いやでもまあシトラスもこう捏造トラップもまあユリ で漫画探したら、まあ目につく代表的なここ最近だと。
まあね、そうですね。最近の代表的な感じがあってるかな。まあ両方ともね、アニメ化も。
そう。
お話進んでるんで。
そう、これ2作ともアニメ化って聞いて、最初捏造トラップアニメ化って聞いて、マジかと思って。
大丈夫かみたいな。
あれやるんだみたいな。それで驚きだったのに、その直後に、え、シュトラスもアニメ化するらしいよみたいな。はみたいな。もう百合の流れ来すぎでしょ。
いやー、来ましたわ。
いやー、素晴らしいね。
そう、百合がね、飽和してますよね、最近。
熱い。
熱い。
非常に弱い。
もう食べきれない。ちゃんと百合として出てる作品がこんだけ溢れてるのにもかかわらず、二次創作に百合が溢れすぎてて、食べきれない。
すごいよね。逆に辛いよね。
もうね。
ただでさえコンテンツを私は消費しきれないのかっていう絶望があるのに。ユリというジャンルに絞っても無限に作品があるっていう。
まあね。
でもちょっとそのニュースは最近立て続けに2本アニメ化って聞いて、
うん、
びっくりしたね。
いやー、ユリはね、割と洋画とか邦画とか映画の方に行っても熱いジャンルがあって、そこまで行くと本当に生々しい感じ。もう見てない DVD が何本あるけど、見てない漫画が何冊溜まってるみたいな人がよくいる。
あー、まあでもそれはそうよね。
まあ、そういうものですけどね。
いや、私ももう積みゲーが山のようにだしね。悩ましいっすね。
あ、ポケモンやんなきゃ。そう、ポケモンもね、女主人公でやるとユリなんで。
そう。そうらしいんだよね。あれでしょ、女の子のライバルとユリユリしてるんでしょ、ね、
ライバルなのかな、
ライバルじゃないのかな、
なんか博士の助手っていうポジションのリーリエちゃんっていう可愛い子なんですけど、漏れずだね。勝手にそう言ってるだけだけど。
いや、でもなんかあれらしいじゃん。その女の子のソファーに寝転がって、
そう、寝転がれるの、
うんぬんみたいな、
リーリエの匂いみたいな、
ユリでは。やばいな。いや、もう困るね。
困る、ほんと困る。なんか来てますね、ユリ
来てますね。まあだからあれだよね、こうオタクに甘くなってる感じだよね、ほぼかユリかみたい。
あー、それね。
まあどうなんだろうね、今回あんまりいわゆる女性向けはそんなにノーマークだから、ユーリがともかくあれだけど、ユーリ見るかなぐらいで。
まあユーリはね、まあ確かに尻尾振るしかできないような公式なんですけど。うん、それは置いといて、すごい非常に出来がいいアニメ。
ああ。
アニメとして純粋に出来がいいと思うんで。
そういや、見なきゃって思ってんだよね。
特にスケートのシーンはね、すごい非常にぬるぬる動き上がるので
。へぇー、すげえな。
人体ってなんか美しいものなんだな、みたいな。
ああ、あれだね。それを二次元で達成しちゃうのやばいね。
そう、それがすごいので、オープニング見るだけでもね、結構、あーってなると思うな。
いやー、見よう。
そう、そういうなんか作画とか見せ方のクオリティが一定水準をはるかに飛び越えてる上に、もうキャラクターの描写でドーンってなんか暴力みたいなのが来る。
すげえな、あれだな、正統派力押し系だね。
そう、ゴリゴリな感じですよね。まあそりゃ女子迷わ泣くわみたいな。女子、あんまり不女子不女子して、私してないけど、それでも泣くもん。
いや、まあ、あれは結構、見てる人みんなすごいいいっていうし、単純に出来はすごくいいみたいだから、やっぱ気になって。
出来は、すごい。
もうやだ、どう どうしよう、今目の前にあるトラックボール見てもう一個話題思いついちゃってやだってなって
何やいやいや、トラックボールの、ああエレコムがクソの話、
いやそう、まだチラッとだけ入れようか、これ編集で最後に何としても入れようかなトラックボールってあるじゃないですか。
はい、
あれゆかの氏もトラックボーラーだよね。
そう、
でこういわゆるマウスじゃなくってあのボールを指でコロコロ転がしてそれでカーソル動かすっていうインプットデバイスがあるわけですけど、
そう、
人差し指中指で操作するトラックボールの方が、まあ、割と主流派なんだよね。
あ、そうなんや。
なんかね、確か数的にはね主流派なのはそっちらしいの、とか、まあ、あとはその時代が長かった、最近ひょっとしたら違うのかもしれないけど、でまあらしくって、でまあその中で親指で操作するトラックボール、親指のところにボールがあってそれをくるくるやるとこう MacBook のああいうトラックパッドみたいな感じでカーソルが動かせて、でこう人差し指中指で普通にマウスみたいにクリックできるっていう、
うん、
まあやつがジャンルとしてあるんですけど、まあニッチですよねそんなに多くないジャンルだから、出してくれるメーカーがそもそもほとんどいなくって、で特に親指トラックボールに関しては長い冬の時代があって全然出すメーカーがいないみたいな。あのマイクロソフトかなんかはちょっと出してるの
かな、マイクロソフトは出してた気がする。
そうで結構冬の時代が長かったんだけど、あれ何年ぐらいなのかな、0年代前半ぐらいだと、0年代前半かな、まあ前半から中盤ぐらいにあのロジクールがこう親指トラックボール、しかも Bluetooth、 あ Bluetooth じゃないか、無線なんだけど、あのロジクールのユニファイングっていう独自企画だけど、まあ実質 Bluetooth みたいなこうやつを満を持して投入してきたんだけど、まあその出来が良くって、でこう当時氷河期だった親指トラックボーラーに歓喜みたいな感じだったらしいんだけど、その頃は自分まだトラックボールじゃなかったから、
あ
で多分自分使い始めたのは本当に2008年とかぐらいで、あだからまあ2000年代中盤なんだな多分ロジクールが出したの、
うんうん、
でこうロジクールが出して 2,3 年経ってもうトラックボール親指だったらもうこれロジの一択だよねみたいななってた時にこうトラックボールマウスより手首とか疲れないしずっと作業するなら楽だよって話を聞いて踏むと思って、で、まあ、ずっとその時にロジクールのをやっぱ買って M570 ってやつなんだけど、今も M570T というちょっとだけマイナーバージョンアップというかして、いまだに売り続けてて、なんかもう1億台とか売ったの、わけわかんない数売ってるみたいだけどこう、まあ、圧倒的地位を築いてるんだけど、まああの一個だけこの製品欠点があって、
ほう、
あのずっと言われてて知られてたんだけど、あの死ぬほどあのクリックスイッチが速攻とは言わないけど死にやすいんだよね結構 1,2 年でチャタり始めるんですよ、まあ物によっては。
そう、辛いな。
2年ぐらいすると大体結構危ないというか怪しい感じになってくるね。
あ
もう自分結局今までずっと研究室と家ととか会社と家ととかで使ってるから持ち運びたくはないから、そうするとあの多分累計でもM570 だけで何台買ったんだろう多分6、7台買ってんじゃないかなっていう。
すごいな。
だって2008年ぐらいからするともう8年とか経ってるわけでしょ。
ああ。
2年スパンだったら単純に、だから2年持って単純に考えたらもう8台いっちゃうはずじゃん。まあだから、まあ、8台はいってないか、まあ2年よりは持つのかな、平均すると多分。
にしてもすごい量。
そうなんか、あマウスは消耗品みたいな感じになってんだけど で、こう、まあ、ずっと M570 使ってたんだけど、その M570 から M570T ってマイナーチェンジをした時に、まあ、あの、路地一強だったんで、値段を超上げてきたんですよね。もともと4000円しないぐらいで、こう市場価格としては買えてたのが、いきなり普通に6000円超えとかになって、売り出して、でもマイナーチェンジとは言ってるけどほとんど変わってなくねみたいな。むしろスイッチ中国製になって安くなってねみたいな。まあだったんだけど、こうロジクール様しかその最強のトラックボールを出してないから、まあしょうがなく貢ぐしかなかったんだけど、ここ2年ぐらいその流れを察知したのか、こうエレコムっていう、こうあれなんですかね、いやこういうこと言うとよくないね、あのエレコムさんがこうトラックボールをうちも出すぞということで、まあ、EXG シリーズっていうのを出し始めてて、で、まあ、ねえ、ロジクール一強の中で、まあ、わざわざ出してきて、まあ、結構、やっぱり一強だと市場独占だとどうしても価格とかね、今回の件みたいにやっぱ効いてくることがあって、まあ、ライバルが出るのはいいことだと思って、しかも、まあ、今もう第4世代第4世代ぐらい、第3世代か。第3世代までその EXG シリーズは改良を続けながら出してて、だからまあ結構エレコム的には頑張ってこうちょっとずつやってるみたいで、そこは単純にメーカーとして好感を持ってたんですよ。
そう、エレコム結構昔からトラボ出してるんですよ。
で、特にあのその M570T のライバルになるような、まあ、無線で割とちょっと高級機的な、
そう
ちゃんとしたやつを、まあ、ここ数年結構頑張ってやってて、で、まあちょうどそれで今年の春先からまあ夏ぐらいにかけて、会社の方も家の方のも、まあ、あのスイッチがやばいと、もうチャタりまくると、クリックしたんだかしてないんだか分かんねえみたいな状態になってて、うん、これはさすがに厳しいなと思って、で買うかと思ったんだけど、まあ、今までいつも何も考えずに M570 をひたすらポチり続けてたんだけど、まあちょっとライバルにも少し塩を送っておくかと思ってエレコムさんのこう EXG の第3世代をですね買ったんですよ。
それが全ての始まりだった。
そうですね。で、買ったんだけど、まあトラックボールって最初買った直後ってボールちょっと滑りづらいじゃん。
うん、
で、こうトラックボールはともかくボールの滑りがもうほぼ命というか全てと言っても過言ではなくて、
ではな、
うん、そこがストレスあるともうダメなんだよね。
そう。
で、まあ最初はまあそのロジでもやっぱりまあ最初はそうだから、まあ、そんなもんなのかなと思って。まあ使い始めてみて、でこうロジのやつは結構ハード的には保守的でずーっと変えてなくて、その2008年ぐらいからほとんど、だからあの横スクロールとかないんですよ、
こう
ホイール縦のくるくるしかないみたいな。
うんうん。
で、まあ、それに対してこうエルコムの EGX さんは横スクロールもついてるし、あとはあのなんだ、いわゆるブラウザのあのバック進む、戻る進むキーに相当するようなキーが、うん、まあこれはあのロジの M570 もついてるんだけど、プラスあの薬指がこうトラックボール的には普通に遊んでて、でそこにもボタンがつけてあると。でそこに今なんか機能アサインできて、おなんかいいじゃんみたいな感じだったんですね。でだったんだけど、まあ、利用して1週間経ってもこうボールが最初動き出す瞬間にこうカタッという感じが拭えないで、あの動き出しちゃえば、だから動摩擦と静止摩擦で動き出しちゃえばまあそこそこ滑らかに動くから、
あ
そこはまあ そんなに問題は感じなかったんだけど、こう結局止まってるところから動き始めることってすごく操作としては多くって、
うんうん、
例えばあの区形範囲を選択してでちょっとその大きさを変えたいみたいないられ操作とかしてるときに、こうそこにカーソルを持ってってクリックしてそこから動かし始めるとか、でそれもちょっとだけ動かしたいとかっていうときに、もう最初のトルクがもう最小限のトルクからリニアに反応してほしいわけ。
ああ。
こっちとしては。そうじゃないとその本当に微細な操作ができないわけよ。
うん。
なのに、まあ、エルコンさんのこう EasyX はですね、こう優れた静止摩擦力を発揮してくださって、こうカーソルを止めるクリックとかで、まあ、ドラッグ操作系でこうカーソルを持ってってクリックを押して、その状態でいざちょっとだけ動かしたいって時に動かないんですよね。でこうちょっとずつトルクを上げてって慎重にちょっと動かしたいと思ってこう上げてくんだけど、まあ静止摩擦の敷地を超えたところでこうガクッといっちゃうから一気にカーソルが動くわけよ。もうブチ切れですよね。
指示球が悪いのかな。
悪いんだろうね。もうそうとしか思えない。あとはもう一個ね、多分なんか作った人気づかなかったのかなっていう気がするんだけど、設計上まあ思想としてはそのトラックボールのその支持球、いやトラックボールってボールを支えてる点が3点あって、そこの3つの点での上をボールが滑ってこうボールを転がしてというか、まあ動かしてるんだけど、その支持球3点が作る面の角度が、あの M570T はその面が作る光線がこう机の面に対して、まあ、45度ぐらいの結構なだらかな寝た形の格好になってるんだけど、あの EXG その支持球3点が作る面が結構こう机と直角に近いというか、その3点が張る面の光線はかなり机の光線と内積が小さいような状態になってて、
ああ確かに
これ結構差がでかいなと思っていて、要は M570T は多分3点のその支持球部分に割と均一に負荷がかかってるんだけど、こう EGX、 エルコムの EGX は支持球のその下側の支持球に負荷が多分かかりやすい、
うんうん、
しかもこうなぜかその3点のアサインがあの下が1点上が2点なんですよ。これちなみにあの M570T と配置一緒なんですけど、
あそう思う。
だから多分そのままパクって流用して、だけどなんかまあ多分設計思想上角度はちょっと急にして、だから親指の位置を多分より平面というよりは縦方向に動かせたかったとか、多分まあ設計思想あるんだとは思うんだけど、気づいてっていう支持球1個で支えてるけど大丈夫みたいな、まあ案の定大丈夫じゃなかったっていうね。
ダメだったよ。
ダメだった。でまあそういう状況でボールとかこう支持球のところに一生懸命フッ素コートとかねして、でしかもそのフッ素コートのやつも結構値段したりするのよ。
おいくら？
まあ物によるけど、こう5、600円のやつからいろいろ試したの。5、600円のやつからまあ2000円弱するやつぐらいとかあって、
あ
で3種類ぐらい試すと、あれこれ M570T 変えたんじゃねみたいな。なんかすごい精神的な苦労と、まあ、経済的なコストを支払って、なんでこんなにエレコムさんのトラックボールの介護を私はやってるんだろうみたいな。
介護
で、まあそれでもだましだましやってたんですよ。で今日ちょっとあれクソなんだよなって思っている状況でヨドバシに行ってしまいですね、 M570T を見ると、ああこの子はいい子だったよなと、8年使ってきたけどよかったもんなと思って、 とりあえず1台元戻すかと思って、まあ買ってきたんですよ、今日。
はい。
で、家帰って、使ったわけ。で、最初はやっぱ動き、ちょっと、ガリガリ引っかかる感じするんだけど、もう20分ぐらいで、超ツルッツルなの。M570T は。最高と思って。トラックボールってこんなにいい入力デバイスだったんだみたいな。カーソルが思った位置に行くみたいな。すごいみたいな。もう、なんか会社はとりあえず、動いてはいるから EGX が乗り切ろうかなと思ってたけど、もう Amazon でポチったよね。二代目を。もう会社のも置き換えますっていう。
最初からそうしておけばよかったんやね。
ね、ほんと。なので、これはですね、正当な、一消費者としての、レビューと、意見として、トラックボールを検討してる人は、絶対にエルコムの EGX は買わない方がいいです。もうこれは断言します。もう俺頑張ったもん、ここ3ヶ月ぐらい。超トラックボールのボールを滑らかにする方法みたいなめっちゃ調べてたよね。
うん、面白すぎる。
もうフッ素コーティングもしたしさ、なんとかなんとかやって、で最小量は良くなったかもみたいな思ってたの。もう今日 M570T 触って、いや最小量良くなったとかじゃないわ、ゴミはゴミだったわと思って。違うみたいな。全然もう操作感が、なんか、別次元。
ゴミに手をかけても、手をかけたゴミにしかならない。
そう。そうだった。いわゆる一流のシェフに生ゴミを調理させても、やっぱり生ゴミだよねっていう結論だった。なんで、ぜひですね、逆に EGX を使ってトラックボールクソだなって思った人は、ロジクールの M570T を体験してほしい。超いい。最高。
できればケンジントンの大玉も。
あ、そうね。だからケンジントンが大玉で親指のやつ出してくれたら俺試したいんだけどな。
いや、でも大玉親指は指が疲れるんじゃないかな。
いや、なんかね、そこは構造的な問題でなんかうまくいけるんじゃないかって気はするんだよね。
あ、確かに。
なんか要は多分大ダメにした時に構造的に手首を浮かさなきゃいけないみたいな問題が発生すると思うのよ。
うん、うん。
物理的に。で、その代わりだから例えばこう、リストレストをもうそもそもトラックボールに付属の形にしちゃうとか。
うん、まあ、そういう形のトラックボールもあるよ。
あー。でもあれでしょ、中指じゃん。
はい。
そこをちょっと、はぁ、やばい。キーボードの次はトラックボール作りか。
トラックボールもね、筐体が厳しいだけで、機構は既存のものから取ってくれる。
そうなんだよね。いや、自作してる人いたんだよね。自作っていうか改造か。
うん。
トラックボールの支持球、普通はまあ、大体低摩擦プラスチックか、ルビーが、こう摩擦低い
という
ね。そうだね、人工ルビーが大体使われてるんだけど、いや、そもそも物理接触というか、いわゆる摩擦ベースでやってんのクソでしょって言ってる人がいて、ボールベアリングにしようって。
あー、なるほどな。
そう、自由回転のボールベアリング、自由回転のっていうか、うん、要はだから、二軸ボールベアリング、キャスターみたいな感じか、
うん、
になんかするみたいな改造をやってる人がいて、
すげえ。
で、結果なんかまあうまくいったらしいんだけど、超滑らからしくって、動画見たけど、もうシュンってやるとシューってボールがしばらく回ってるみたいな。
あー、最高か。
いや、超いいなーと思って。やべえな、キーボードの次はトラックボールかな、作んの。
怖いな。
これダメだよね。オーディオルマと一緒だと思うんだよね。
まあそんな変わんないっすね。
こう、 より一層理想を追い求めてみたいなね。
そうそうそうそう、理想を追い続ける。
も
う
その差分だんだん分かんなくなってこないみたいな。
まあそれはね、そういうものですよね。
なんかね、これやばいな、どっかでブレーキ踏まないとな。
入力機器作成メーカーになればいいんじゃない？
いやー。
キーボード合わせて。
それね、本当にね、良さそうに思うじゃん。実際、あったら自分も嬉しいなって思うし、こう、良さそうな気がするし、自分も作るのも楽しいし、だからそうするとすごくみんな幸せでいい仕事みたいな感じするんだけど、重大な問題があって、日本に買う人が何人いるかなみたいな。1,2,3,4 みたいな。そういう世界観みたいな。全世界まで広げてやっとみたいな。
厳しいな。
そう、なんかね、いやだから多分エルコマさんもね、厳しい中でやられてるとは思うんですけどね。
まあにしてもこちらお金払ってるって、ね、
そう、正直言ってそうは言ってもエレコマのトラックボールマジで買わない方がいいっす。ロジの M570T が最高です。もうそれだけが言いたかったね。いいよね、自作キーボード、入力デバイス系マウスとか。熱いよね、多分
熱い
ってな感じでね、だいぶ喋ったね。いやなんかね、こう喋ってる時って脳みそ結構オートモードじゃない？
うんうん、
あんまりすごい良くないなと思ってるんだけど、結構自分喋る時脳みそオートモードでほぼほぼ自動生成なんですよ。
もう考えなくても言葉がスラスラ出てくる状態だよね。
逆に言うと全然制御感なくって、なんか意図的に制御しながら話そうって思わないと、うん、無限に話が脱線したりこうするから、ああダメだなっていうのは思ったりするんだけど、
うん、台本あればいいんじゃないですか。
いやちょっとそこまでしちゃうとね、またねライブ感が損なわれるしね。
ああまあまあそれはそうね。
っていうのでこう結構ちょくちょく、ああ喋りすぎたなとか、あこの話広げることなかったなって結構話して終わってから、終わってからこう記憶はあるから当然、
うんうん、
理性が働くフェーズになって、うーんみたいな、ちょっと今日の話は雑すぎたなみたいな。せっかくだしゆなちにもっとゆりの話をしてもらえばよかったかなみたいな。
そんなにいろいろ話せるほど深く考えてないから。
私だって自動生成だから別に考えてないんだけどね。いやーでもなかなか喋りまくってしまったので、
はい、
きっと編集でバッサリカットが多分ね、1話ごと説明してるのは残念ながらねカットになってそうなんで、それはひょっとしたら別立てでおまけ編をね最近流してもいいかなと思って、オフレコというかカットされた部分結構あるんですよ今まで累積で。
うん、声優のラジオにありがちなやつ。
ああそうね、
おまけ放送ってね、
こういわゆる作中では、作中ではというかそのラジオ中には乗らなかったやつとか、
そうそう、
DVD の予約の特典のね CD とかね。いやというわけで熱い話をですねしすぎたんだよね。もうこのくらい3回目なんだよね。
長いわ。
これ多分ね2週分だね。もうこれ多分1時間ずつで切って2週間分に編集してる。